リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
急に涼しくなりましたね。ちょっと寒いくらいになりましたけれども、また暑くなるというような予報もありますけれども、皆さんこのようにして教会に礼拝に来てくださいました。帰ってきてくださいました。本当に嬉しく思います。まあ毎週来られているこの見慣れた顔ね、もう本当に嬉しいですし、久しぶりに来られたという方も嬉しいですね。また新しい方という方も見えているのも嬉しいことであります。皆さんを歓迎いたします。皆さんは自分でこの教会に来られたのではありません。神様が皆さんを祝福し、そして呼んでくださり、このところにおられるのであります。この幸いな礼拝の時に皆さんと一緒に預かっているというのを私は本当に嬉しく思います。また皆さんのことを本当に幸せな人だなって思います。ここに来れてよかったなって、おめでとうございますと言いたいくらいです。神様が皆さんを愛しておられるんです。皆さんの人生を祝福しておられます。そのことを知って、それを信じて生きられることです。この礼拝の時に神様は私たちの賛美を、また祈りを、私たちの信仰告白を喜んで聞いておられます。そしてこの聖書から福音を、神様の愛を語ってくださるのであります。これから神様の愛をですね、しっかり聞いていただきたいと思います。今日の説教の題が素晴らしい礼拝の時と、もう今の時にふさわしい題を付けさせていただきました。今日の第一のポイントですね、礼拝の喜びということです。旧約聖書の詩編のこの133編ですね、から学びます。たった短い3節の詩編であります。ここに礼拝の喜びというのがもう短いながら凝縮されて書かれているのであります。ここにですね、33編の最初1節、都に昇る歌、ダビデの歌とあります。普通ですね、今までの私たちの口語訳聖書では、一節というのは、この次の行ですね、見よ、兄弟が共に座っているというところから一節が始まっていたんですね。けれども、新共同訳聖書、私たちの今の聖書では、この都に昇る歌、ダビデの詩というのが一節になっているんです。まあ実は、聖書の本文には、この章とか節というのは一切ないんです。もうずっとダラダラダラダラダラダラと本文が書いてあるだけなんですね。で、これじゃあちょっと読みにくいなというので、後の人、まあ、特に印刷する関係の人たちの都合でですね。で、この章とか節というのをつけたんです。ですから、まあ非常にまあそれによって便利になったし、読みやすくもなったんですね。で、その時にですね、この都に昇る歌、ダビデの詩というのは、これは本文じゃないかもしれないな、注釈なのかもしれないな、というので、節に入れなかったというのが口語訳聖書なんですね。でもこの新共同訳聖書は、いやいや、これもちゃんとした聖書の一部なんだよというので、ここから一節をつけたということだと思うんですね。でもこのところに、都に昇る歌とあります。都に昇る歌。実はこの都に昇る歌となっているのは、 詩編の120編からずっと続いています。134編まで都に昇る歌というのがあります。この都というのはエルサレムの町、神様の神殿があるところ、そこに行く時の歌であります。神様を礼拝する場所、神殿、まあいわばまあ教会がそこにあるんですね。そこで犠牲を捧げたり祈りを捧げたり礼拝を捧げるというのがこの神殿でされているところです。地方にいる人たち、まあ特にイスラエルの東北地方といいましょうかね、あの北の方のガリラヤ地方にいる人たちなどはエルサレムに行くことなんかめったにありません。ですから、ああ、エルサレムに行って、神殿に行って神様を礼拝したいな、というのは、一つのこの憧れと言いましょうかね、羨ましいというところであります。けれども、まあ一年に三回、まあ三大祭りという祭りがあります。その時には、もう村中挙げて、と言いましょうかね。ああ、エルサレムに行こう。礼拝をしよう。ね。そう言ってみんながですね、一度、ざっと、都を向けて、エルサレムに向けてですね、行くんですね。この三大祭りというのは、一つは、杉越の祭りですね。で、もう一つは、まあ、ペンテコステ、七週の祭りという祭り。で、あとは、カリーオの祭り。まあ、この三回はですね、エルサレムに行こう。普段は行けないけれども、この時はエルサレムに行こう。と言ってですね、みんなが喜んでですね、このグループになっていく。その時の歌ですね。ああ、今日は礼拝ができる。今日はエルサレムに行ける。ね、今日は神様に会うことができる。もう喜びの歌なのであります。皆さんもその礼拝に、この、参加できている、とに、幸いなことであります。このところに、参加したいと思っても、参加できない方があります。病気の方、おられます。また、年を、召されて、なかなか外にも出られないという方、あります。また、来たいんだけれども、用があって、来ることができないという方があります。私、インターネットのですね、ツイッターで毎週日曜日の朝、皆さん、どこの教会でもいいです。この一番近い教会に行ってくださいというのを毎週私は出しているんですね。で、大阪モーダン教会も、ぜひ来てください。もしもこの近くにおられたら来てくださいというのを、書くんです、ですね。ただ、たまにそれにレスポンスがあるんですよ。近かったら行くんですけれどもね、っていう遠くの人。ね、ああ、この教会に行ってみたいな、けれども行けないな、って思っている人もいるんですよ。けれども幸いですよね、皆さん。皆さんはこの礼拝に参加できている。もうそのことは本当に嬉しいことであり、喜ばしいことであります。まあ、この礼拝の素晴らしさというのを何回も私は語りますけれども、この礼拝さえあればもう何もいらないというくらいなものがこの礼拝であります。もう世界中の人が礼拝に出たらもうそれでもう平和になる。それぐらいの力があるのがこの礼拝であります。世界は戦争がありますね。今もなんかちょっと戦争が起こりそうな雰囲気があるじゃないですか。ねえ、いや、そうじゃない。本当に平和が欲しいな、と願います。この平和というのが来たという、まあ、象徴的な出来事が昔ありました。1914年、第一次世界大戦の最中です。12月24日。まあ、連合軍と言いましょうかね、と、そのドイツが戦っている、イギリス軍とフランス軍対してドイツが戦っている、もう100メートルも離れていなかったそうです。 けれども今はその時は静かだったんですね。たらドイツ軍の方からクリスマスですよ、清子の夜が聞こえてきたんですって。そうしたらこの聞いていたのイギリス軍もフランス軍もはーっと、ああ今日はクリスマスだというので、もう戦争するという気持ちもなくなってしまったという出来事ですね。それでも一時的なそこで停戦と言いましょうか、休戦というのがなされるんですね。でみんなが集まって、プレゼント交換をし、このクリスマスの歌を歌って、で一緒にこのクリスマスパーティーをした。で楽しくてサッカーの試合もしたと記録が残っているそうです。でサッカーはですね、最後ボールがポーンと飛んでいって、あの鉄条のですね、あの針が出ている、それにポーンと当たって、しぼんでしまってパンクしてしまって、それで終わったということらしいんですけどね。でも戦争の間にそのような平和が来たというのは非常にもう象徴的な出来事ではないでしょうか。平和っていうのはどこから来るのかって言ったら、もう礼拝から来るんですよね。みんなが、ああ神様を礼拝しよう、神様から神様の愛の御言葉を聞こうというところに、もう戦争など争いなどないんですね。それほど素晴らしい礼拝なんですよ。皆さんはその礼拝に預かっている。ああ、都に登るんだ。神殿に行くんだ。礼拝に参加するんだ。という喜びがここにあります。私たちはこの、今その礼拝に、素晴らしい礼拝に預かっている。私たちから平和が始まるんですよね。第二ですね。一緒にいる喜びということですね。この一節。見よ、兄弟が共に座っている。何という恵み、何という喜び。兄弟が共に座っている。まあ、兄弟姉妹と言いましょうかね。神様を信じる仲間、神様を求める仲間がこのように共に座っている。座っておられますよ、皆さんね。これはとっても素晴らしいことなんだ、ということです。何してるわけじゃないですよね。そこで何してるわけじゃない。座っているというだけで、それは素晴らしいんだとここに書いてあるんです。いや、別にそんなに素晴らしくないな。当たり前なことじゃない。普通のことじゃないかなって私たち思いますよね。けれどもそうじゃないんです。これはとても素晴らしい時なんだ。ですね。それはどんなに素晴らしいかというと、かぐわしい油が頭に注がれ、髭に滴り、衣の襟に垂れる、アロンの髭に滴り、ヘルモンに置く露のように、シオンの山々に滴り落ちる。このように素晴らしいんだ。ここに、かぐわしい油というのは、祝福の油なんですね。お祝いするときの油。まあ、特に、これは、アロンというのは、モーセのお兄さんで最初にこの祭司になった人です。で、この人にこの油が注がれる。油が注がれるというのは、その職に任命するという時に、油が注がれます。で、注がれた人を油注がれた人、メシア、キリストというんですけどね。でも、あなたをこの祭司に任命しますよ。と言って油にこういい匂いのするこのかぐわしい匂いのする油を香油をまあ香水を注ぐんですね。まあこの油を注がれるのは祭司の他には預言者また王様油を注がれます。この仕事に任じます。あなたを祝福します。あなたは素晴らしい仕事を今からするんですよという祝福の中にある。その祝福が私たちに今注がれている。もうただ共にいるというだけで、もうその恵みが注がれているということなんです。 なんという恵み、なんという喜びという喜びに皆さんは今預かっています。いや、そんなに感じないけどな、普通のことだけだなと思っておられるかもしれませんけれども、そうではないんだということですね。礼拝に参加しているということは豊かな恵みに預かっていることなのだということです。私たちが思っている以上に素晴らしい時を今私たちは過ごしているということ。私以前若い頃、礼拝って意味があるのかなと思ったことがあります。家でもう賛美歌を歌って聖書を読んでお祈りをして礼拝する。それでもいいんじゃないのと。わざわざ教会に集まらなくてもいいんじゃないかなと考えたことがあります。それで礼拝って一体何なんだろうかなと思って一生懸命調べたことがあります。で、分かったことをですね。神様は、まあ、一人でですね、聖書を読んでお祈りして賛美するのも喜ばれますけれども、でも集まるということをもっと喜ばれるということです。イエス様はですね、二人でも三人でも集まっているところに私もいますと言われました。まあ、ここにですね、たくさんの方が集まっていますけれども、もっとたくさんの方ですね。もう100人とか200人、300人、500人、1000人、2000人、3000人、1万人とかですね、多くの人が集まって、神様を賛美し、礼拝を捧げたならば、それはもう素晴らしいことで、神様喜ばれているなってわかりますけれども、でも、そんなに人数が集まらなくてもいいですよと。二人でいいですよと。もう三人でいいですよと。集まったならば、私はそこに喜んでいきますよ。私は集まるということが好きなんですよ。と、イエス様がおっしゃったん。ですから、私たちがこのように集まっていることを神様は、イエス様はとても喜んでくださっているということです。なぜ集まることが神様の喜びかというと、やはりそれはやっぱり愛があるからだと思うんですね。何時何分に、そしてどこどこに集まろう。時間と場所を決めないと集まることができません。そのためには、そこに集まるためには、ああ、この用があるな、この仕事があるな、これをしないといけないな。でもこの約束はここがあるから、じゃあその約束のために仕事は前もってやっておこうとかですね。もうここに約束があったらごめんなさい、この時は用があって来られないので、またの時にしてくれませんかと言ってですね、約束をずらしたりですね、いろんなことをして、また、犠牲を払って、ですね。まあ、日曜日来るために、土曜日にもう家事とかたくさんこう、夜遅くまでして、で、日曜日に来るなんていう方もありますよね。そういう犠牲、と言いましょうかね。それは愛、神様に対する愛であるし、また、お互いに対する愛でもあります。ここに集まっているとみんながみんな仲良しではないですよね。あの人とは合わないかなとか、あの人はちょっと嫌だなみたいな思いもちょっとありますね。けれども共に集まっているときはもうそのことは考えないし、ああやっぱり許そう。あの人も愛さないといけないなって思うんですよね。愛ですよ、愛。それを神様が喜ばれるんですね。そもそも神様ご自身がお一人じゃないですからね、皆さん。神様はお一人なんだけれども三人だということをですね。これが三位一体という、まあ、キリスト教の神様の不思議なところで、もう私たち人間にはもう完全には理解できないお方ですけれども、三人神様の中におられる。そしてその三人が本当に愛し合って、助け合って、支え合って、で、お互い知り合って、ああ、楽しいな、嬉しいな、幸せだな、こんなに素晴らしい交わりが、このところで持たれている。もうこれこそ愛だ。ですから、神は愛である、 というのは、もう神様が三人おられるからこそ愛というのが生まれてくるんですよね。で、神様はその、この愛の中に、この素晴らしい愛を体験してほしいと思って、私たち人間を作られ、そして私たちのこの中に、この三位一体の中に、愛の中に入ってきなさいよ、と言って招いていてくださっているんですよ。私たちはその神様の愛に、三位一体の神様の本当の純粋な愛の中に招かれているのであります。この時を本当に神様は喜んでいてくださる。私たち賛美歌を歌いましたよね。先ほど新聖歌を歌いました。それを神様は本当に目を細めて喜んで聞いておられますよ。私たちが信仰告白をする、その信仰告白を喜んでくださっている。祈りをですね、喜んでくださっているんです。まあ歌もですね、ちょっといい加減な歌い方で、ちょっと音程がずれたりですね、ちょっと心がこもったりしてないという場合もありますけれども、でもそれでも神様は喜んでくださっています。間違いありません。教会学校、今日も教会学校ありましたけれども、教会学校にお友達が来て、そしてこう歌を歌っている。もう歌っているだけで嬉しいですよ、教師は。あ、今日も来てくれて、もう賛美してくれる。それはどんな気持ちでね、歌っているかわかりませんよね。まあ仕方なし歌っているかもしれない。どんな気持ちかわからないけれども、でも歌ってくれるだけで嬉しい。ああ、今日も来てくれて歌ってくれて嬉しいなっていう気持ち。踊りは踊ってくれるなら、ああ、踊ってくれてよかったなっていう。その気持ちですね、皆さん。それは神様の気持ちですよ。間違いなく。私たちが今この男で礼拝で賛美を歌っている。ねえ、何を考えながら歌っているか。まあ皆さん、自分のことはご存知だと思いますけれども、でも皆さんの賛美を神様は、ああ、今日も歌ってくれて嬉しいな、ありがとうという気持ちで間違いなく聞いてくださっているんですね。それが礼拝の時であります。だから、まあ、できるだけやっぱり喜んでいただきたいじゃないですか。ですからやっぱり心を込めてですね、ただ機械的に譜面を追って、歌詞を歌うというのではなくて、その歌詞の内容を考えて、ああ、その通りだな、神様ありがとうございますというのを心を込めて歌いたいですね。神様はそれをも喜んでくださっているのであります。もうこの礼拝を本当に神様は喜んでくださっている。一緒にいる、一緒に礼拝できるというのは嬉しいことであります。第3番目、祝福される礼拝ということです。この3節の後半ですね、シオンで主は布告された。祝福と常しえの命を。このシオンというのはエルサレムのまあそばにある山です。もうシオンの山と言ったら、ああ、エルサレムの町の山だということですね。そのエルサレムからまあ神様の座と言いましょうかね。神様がおられるところから神様は布告される。まあ宣言される。何かというと、あなたを祝福しますよということです。礼拝に来た人たちをですね、ああ、よく来てくれた。私はあなたを祝福します。あなたを愛しています。あなたの人生を豊かに祝福しますよ。と神様は布告される、宣言をされるのであります。皆さんはその宣言の言葉を聞いています。私はあなたを愛している。あなたを祝福する。あなたの人生は豊かな人生になる。そう言っておられるのであります。ねえ、嬉しいことですね。でもその前に私たちは罪を許していただかないといけない。私たちのうちの中には、この汚れた思いとか、このいけないこととか、まあ人に迷惑をかけたり、そういうものがあります。けれども、 神様はイエス・キリストという救い主をこの世に送ってくださり、イエス・キリストは私たちもうすべての人の罪の汚れの不信仰の不従順のあらゆる良くないものを自分の責任として引き受けて十字架にかかり、それを処理してくださったということです。私たちの罪を完全にこう許してくださっている。私はこれほどあなたを愛しているよ、あなたのそばにいつもいるよ、あなたをいつも見守っているよ、いろんな悩みとか問題とか苦しいこととか不安なことあるけれども、でも私はあなたを愛している、だから私を信じてほしい、私を信じて希望を持って喜びを持って毎日を生きてほしい、神様は願っておられます。その言葉をしっかり聞きましょう。私は祝福されている、もう何が問題が何があったとしても祝福されている。その問題は必ず一番良い時に一番良い方法で神様は解決をしてくださる、信じることです。私の家族も神様に祝福されている、この世界は神様に祝福されていると神様のこの祝福の布告を、祝福の宣言をですね、しっかり聞いて、真に受けて聞いて信じることです。信じていいですよ、皆さん。皆さんは祝福されていますから。もう一つですね、永遠の命、常しえの命を与えますと言われるんですよ。常しえの命を与えられる。私たち怖いって、何が怖いと言って、やっぱり一番死ぬこと怖いではないですか。また私たちの愛する人、私たちの親しい人がこの世から去っていってしまう、死んでしまうというのは怖いし嫌なことであります。もう死んでしまったらもう何もないし、もうどうしようもないし、もう絶望しかありませんね。けれども神様はここで布告をされるんです。宣言されるんですよ。いや、死は終わりではない、永遠の命をあなた方に与える、そう言われるんです。死は終わりではない、その証拠がイエス・キリストが十字架にかかり死に、けれども三日目によみがえられたというのがその証拠なのです。あのイエス・キリストがよみがえられたように、あなた方もよみがえる、あなた方も永遠の命が与えられる、与えられている。私たちもいつか死という門を通って神様の国に帰っていきます。その時に私たちの愛する人、私たちの愛しい人、本当に私たちの親、兄弟、親戚、友達、いろんな人にそこで会うことができます。嬉しいことじゃないですか。希望を持って生きることができるのではないですか。まあそうだからといって死が怖くないとは言いませんけれども、でもそんなに怖がらないでですね、恐れないで生きていくことができる、死を超える命があるんだ。イエス・キリストによって神様はそれを実現してくださっています。信じてください。皆さんは永遠の命が与えられています。死はもう終わりではありません。また再び私たちは必ず会うことができるのであります。礼拝の時に神様はそれを宣言してくださいます。その宣言をしっかり聞きたいと思います。新しい一週間もこの神様に愛されている、神様に祝福されているということを信じて生きていきましょう。お祈りをいたします。神様、今日の礼拝に私たちを招いてくださいました。ありがとうございます。いつも素晴らしい礼拝に招いてくださっていることを本当に感謝をいたします。 どうか争い、憎んでいる世界中の人々が、この愛の神様を知り、憎しみを取り去り、人を許し、人を愛し、人と共に生きていくというこの平和を実現してください。どうかこの礼拝を通して、この世界に平和を与えてください。私たちも共に集まっています。どうかお互いに愛し合い、お互いに許し合い、共に助け合って、生きる世界としてください。また、私たち一人一人を愛していてくださる。そして祝福してくださっています。問題はあります。心配事はあります。不安なことはあります。けれども、あなたを信じます。あなたは必ず、私たちのその心配を、問題を良いことに変えてくださいます。そう信じて、今週も希望を持って諦めないで生きていきます。あなたは私たちの罪をすべて許し、清め、永遠の命をも与えてくださっています。どんな問題が起こっても、あなたの愛を信じて前向きに生きていきます。この一週間もあなたと共に生きます。よろしくお願いをいたします。また、周りの方々にあなたを知らないで、絶望の中、不安の中、恐れの中に多くの方々が生きておられます。そういう方々にあなたの愛を告げるものとして私たちを用いてください。来月、この教会では特別な集会を一月持ちます。どうかその一つ一つの礼拝を、また賛美を、メッセージを祝福し、お導き、お持ちください。その礼拝に多くの方々を導いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時、黙想の時を待ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。